31ページ14、住まい、環境、安全、交通。安全、安心。もしもの備えを学ぼう、応急手当講習会。 ID100-3342。 1. 西消防署、鶴谷町目、電話 647-0119。 日時、令和3年1月10日日曜日午前9時から正午。 2. 南消防署、宮之内1丁目、電話 653-0119。 日時、令和3年2月14日日曜日午前9時から正午。内容、心肺蘇生法、AED、自動体外式除細動器、使用法などの普通救命講習、再講習も可。テキストは市ホームページから確認可。申し込み開始、開催日の3ヶ月前。申し込み方法、電話で各消防署へ。環境、粗大ゴミを修理した自転車や家具の再生品を有料で提供します。日時、12月18日まで午前9時から午後5時。公開抽選日は12月19日土曜日午前10時から。会場、環境学習センター、茂原町。申し込み方法、宇都宮市、上三川町、下野市、石橋地区在住で18歳以上の本人が展示品を確認し、直接受付へ、1人2点まで。問い合わせ、環境学習センター、電話 655-6030。 農業や農作物への理解を深めよう、チャレンジ自然 in 河内。日時、12月13日日曜日午前9時30分から。会場、河内農村体験交流館、下げ橋町。内容、餅つき体験、餅の試食、お土産付き。対象、市内在住の親子。定員、抽選30人。費用、中学生以上は1500円。3歳から小学生は1000円。参加費。申し込み期限、12月4日、必着。申し込み方法、はがき、括弧、参加者全員の郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号、人数、年齢、催し名を明記、括弧閉じ、で、郵便番号 320-8540 市役所観光交流課、電話 632-2456 へ。交差点立体化工事に伴う交通規制。宇都宮環状道路と宇都宮北道路との交差点立体化工事に伴い、大規模な交通規制を行います。31ページ、図。長岡交差点周辺の地図です。宇都宮環状道路と宇都宮北道路との交差点を立体化する工事について、現在工事中の区間を示しています。区間は東西に及び、西は北道路入口交差点から北西方向へ進んだ間もなくのところ、東は環状道路を東に進み、長岡町交差点を少し過ぎたあたりまでです。この区間は青く太い矢印で描かれています。図、終わり。規制場所、長岡町交差点周辺。規制期間、12月上旬から令和3年8月上旬の夜間。規制内容、車線数減少や車両通行止めなど。その他、規制方法、 帰省日時など、詳しくは県宇都宮土木事務所へお問い合わせください。問い合わせ、県宇都宮土木事務所、電話 626-3175、技術管理課、電話 632-2510。クイズコーナーの答え。表紙裏、目次で出題したクイズの答えを発表するよ。31ページ、写真。タイトル右側にミアリーちゃんの写真が添えられています。写真、終わり。問題、1の答え。1、スマートシティ。宇都宮市では便利でもっと住みやすい街、スマートシティを実現するために、様々な取り組みをしているんだ。今月からは、安全で快適に楽しめる中心市街地にするために、ICT という情報通信技術を使った実証実験をするよ。大谷地域では、スマートフォンのアプリで魅力的な観光スポット間を、1日同じ料金でタクシーを利用できる取り組みも行っているよ。詳しくは10ページ、11ページを見てね。31ページ、写真。ICT を利用した実証実験の一コマ。市街地の一角、バス停と思われる場所に電子看板が置かれ、通行人が様々な情報を確認しています。写真、終わり。問題、2の答え。4、住めば愉快だ宇都宮。宇都宮という町全体を広く PR するため、平成21年に作成したブランドメッセージが、住めば愉快だ宇都宮だよ。企業や団体の人が、住めばの3文字に代わる好きな文字と背景の色を組み合わせて、オリジナルのロゴを作ることもできるよ。また、宇都宮の魅力を都内に向けて発信するコンテストが開催されるよ。詳しくは35ページを見てね。31ページ、ロゴマーク。ブランドメッセージ、住めば愉快だ宇都宮のロゴマークです。ロゴマーク、終わり。緑のある生活を送ろう。緑化講習会。ID101-5080。 1. お正月の寄せ植え。期日、1. 12月14日月曜日。2. 12月19日土曜日。会場、1. 12月14日は平石地区市民センター下平井出町。2. 12月19日は横川地区市民センター矢板町。費用各2500円、材料費。申し込み期間、1. 12月14日は12月3日から10日。2. 12月19日は12月3日から15日。 2. 春準備のバラ講座。期日、12月24日木曜日。会場、豊里地区市民センター岩戸町。申し込み期間、12月3日から18日。 3. 冬を彩る元気な寄せ植え。期日、令和3年1月10日、日曜日。会場、姿川地区市民センター、西川田町。費用、2000円、材料費。申し込み期間、12月3日から令和3年1月6日。時間、午前10時から正午。対象、市内在住か通勤通学者。定員、各先着20人。申し込み方法、電話で、景観みどりか、電話 632-2885 へ。 その他、身近な地域コミュニティセンターや自治会、子ども会などで開催する緑化活動へ講師を派遣しています。お気軽にご相談ください。住まい。市営住宅入居者12月の募集。ID100-5656。受付日時12月7日まで午前9時から午後5時。受付会場住宅課市役所9階。抽選会12月9日水曜日。その他、募集住宅や入居申し込み資格、方法、募集住宅など、詳しくは住宅課各地区市民センター出張所に置いてある入居申し込み案内、市営住宅入居者募集、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、住宅課、電話 632-2554。 水道水を油臭くしないために、ID100-2655。 地面に灯油やシンナーがこぼれると、地中の水道管まで染み込み、水道水が油臭くなることがあります。灯油タンクを水道管と離して設置するなど、灯油やシンナーは水道管から離れた場所で扱いましょう。こぼれた時はすぐにその部分の土を入れ替えることをお勧めします。もし水道水が油臭くなってしまったら、市指定の工事店、市ホームページから閲覧課へご相談ください。問い合わせ、水質管理室、電話 674-1399。 冬の水道トラブル対策、 ID101-5549。 防寒対策で凍結を防ごう。露出している水道管や蛇口に布などの保温材を巻き、その上からビニールテープなどをしっかり巻き、防寒対策をしてください。図1、参照。32ページ、図1。水道管の凍結を防ぐための防寒対策をイラストで示しています。蛇口付近と水道管に布切れや古くなった毛布などの保温材を巻き、ビニールテープで固定しています。図1、終わり。夜間、蛇口から少量の水を出してください。メーターボックス内の防寒対策が不十分だと、メーターのガラスが破損することがあります。不透バルブがついている場合は、水抜きをしてください。吸バルブの場合は、水抜きができませんので、布などを入れて防寒対策を行ってください。図2、参照。32ページ、図2。吸バルブと不透バルブがイラストで描かれています。不透バルブはバルブを時計回りに回して水抜きをします。閉めると戻り水があります、と書き添えられています。図2、終わり。凍結してしまったら、凍った部分にタオルを当て、その上からぬるま湯をゆっくりかけてください。急に熱湯をかけると、管や蛇口が破裂することがありますので、注意してください。凍結によって、ご自宅内の水道管が破裂した場合には、メーターボックスの中にあるバルブを閉めて、最寄りの指定給水装置工事事業者、市ホームページから閲覧課へご連絡ください。問い合わせ、道路から水道メーターまでの水道管の破裂は、排水管理センター、電話 616-1331。 メーター破損は、サービスセンター、電話 633-3188。 被災者生活再建支援金の申請期限を延長します。 ID100-3202。被災者生活再建支援金とは、被災者生活再建支援法に基づき、令和元年台風第19号により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯、被災世帯に対し支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2種類あり、基礎支援金の申請期限が1年延長されました。申請期限、基礎支援金は令和3年11月11日、加算支援金は令和4年11月11日。なお、郵送の場合は申請期限内の筆着をお願いします。その他、申請方法、支給額など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、保健福祉総務課、電話632-2919へお問い合わせください。欄外情報。本文中に記載がないものは、原則として対象、どなたでも、費用、無料、申し込み、不要。ID については、各番号を市ホームページのトップページで入力すると、関連ページが見られます。欄外情報、終わり。